はい、どうも稲本でございます。福岡で、コミュニケーションや情報伝達に関わる仕事をしております。今回こんな声です。すいません。見事に、鼻と喉をやられておりまして、声はね、大きく出せないこともないんですけども、出しちゃうとね、もう咳込んじゃうんですよ。なのでそんだったら休めばいいじゃんって話なんだけども、ちょっともうこれ以上収録を飛ばしてしまうとですね、なんかもう収録するのが億劫になっちゃいそうなんで、今回はこういった声でごめんなさい。ちょっとお付き合いください。今回はですね、本題としてはですね、ちょっとアクセシビリティ的なお話をね、こんな声の中してみようかなと思っております。多分ちょっと短くなると思うんで、もしかすると詳細は次回もう一回やるかもしれませんけども、ちょっとチャレンジしてみましょう。ちょっとね、今回こんな声になっていて、別にね、熱があるとかではないんです。体調が悪いとかではないんですけど、特に鼻がね、詰まってて、鼻の奥がずっと重い影響もありましてですね、頭がちょっとぼーっとしてるのもあるんですよ。熱ないんですよ。で、あとね、やっぱ喉がね、これずっとか喉の奥に毛が生えたような感じになってて、ちょっと夜こう咳が止まらずにですね、あんまりこうしっかり、まとまった眠りを取れてないっていうのもありますんで、まあいろんな意味で、なかなかちょっと優れない感じではございますけども、今回ちょっと短くいきますんでお付き合いください。で、今回の本題に入りますけども、福岡でね、アクセシビリティカンファレンスっていうものが先日行われまして、で、僕は息子がね、参観日、小学生なんですけども参観日だったんで、ちょっとそちらに参加できず、オンラインで、部分的にね、参加しておりました。まあいろいろね、ウェブアクセシビリティが中心ではございましたけども、いろんな有識者の方が集まって、まあ見事大盛況だったようでございます。まあ次回はね、僕も参加したいなと思っておるんですけども、まあそんな中ですね、僕は息子の参観日に行ってた、ね、わけなんですけども、で、何の授業だったかというと、防災に関する授業だったんですね。で、防災って、なかなか難しいテーマじゃないですか。大人でもなかなかこうハザードマップ見る機会も少ないでしょ。で、まあ結局結論としては、危ないとこ行かずにすぐ逃げろみたいなところにどうしてもなっちゃうわけなんですけども、で、じゃあどういうところで、今回特に防災も防災で、洪水のね、防災関係だったんですけども、学校はどちらかというと小高いところにありますし、僕が住んでる場所もちょっとね、丘の上というか、まあ川が氾濫することは、まず氾濫したとしてもね、被害があるわけではないんで、ちょっと遠い話なんですね。で、なんかうちの息子が行ってる学校が、少し、変わってるのか、もともとそうなのかどうか分かりませんが、学年全体としては同じ授業なんですけども、クラスによってやっぱり教え方、先生によって異なってるわけですね、授業参加においてもね。で、例えば隣のクラスね、息子がいるクラスじゃない隣のクラスは、その防災というものを、ハザードマップを使っていろいろ学習するわけなんですが、参加に来ている父兄ですね、お父さんお母さんお家の方々、と一緒に、その防災についてハザードマップを見ながら考えるみたいなことをしていました。じゃあうちの息子のクラスはどうだったかっていうと、まず一番初めにハザードマップを出す前に、担任の先生が見せたのは、確かね、ちょっと遠目だったんであれですけども、6体の妖怪でした。 でこれがねなんかどうも国土交通省が、子どもたちにハザードマップをね教えるために、身近にしてもらうために作った動画みたいなのがあるそうなんですけども、まあ、つまり、例えばアンダーパスに水が、集まるのでそこ危険だよ、でそこは、そうやって水が集まるのは、妖怪水集めのせいだみたいなね、まあ、いわゆる妖怪ウォッチ的なノリですね、それで、そういった危険性を歌っているっていうコンテンツがあるようですが、まあ、それを使って、うちの息子の先生は授業してました。でそうするとですね、でそうするとやるワークみたいなものもハザードマップの危険な場所を探そうではなくて、ハザードマップにおいてどの妖怪がどこにいそうかっていうちょっとゲーム形式のことをやってたんですね。でそれをもとにして、その災害防災、ここは危ないよね、このエリアのこの辺りは危ないよねっていう、でそのなんで危ないかっていうのは、例えばさっきのアンダーパスの話で言えば妖怪水集めがいるから、水がいっぱい集まってくる、だから危険なんだよねと、まあ、そういう、こう文脈で、なんだ学ばせていたんですね。でこれなんて言うんでしょうか、先ほどね元の話にちょっと戻ると、その日アクセシビリティカンファレンスがあったっていうのもあって、自分の中でアクセシビリティとちょっとリンクしたんですね。まあ教育におけるアクセシビリティっていう言い方がいいのか分かりませんけど、防災っていうテーマに非常に、その対象が小学生というものにおいて非常にアクセシブルなアプローチの仕方なのではないかというふうに思ったんですね。もちろん隣のクラスでやっていた親子で一緒に学ぶっていうスタイルもそうだと思います。つまり、アクセシブルになっているかどうかっていうのはそのアプローチの方法で、なんか大きく違うなと。難しいテーマも何かちょっと、まあ、比喩なのか、まあ、なんだ別のものに、置き換えてなのかっていうのはちょっと分かりませんけども、まあそれがおそらくデザインというものになってくるんじゃなかろうかみたいなのをちょっとぼやーっと思ったわけでございます。ちょっとね本当はもう少し喋りたいところではあるんですけども、ぼちぼち僕の声のというかこの喉の具合がですね、限界を迎えつつございます。もぞもぞしてまいりましたんで、今回はすいません、この辺りで失礼いたします。来週この続きというかもう一回ねこの辺りの話を自分の中でまとめた上で、お話をさせていただきたいと思っております。ということで来週はきちっとした声でお届けしたいと思いますので、また聞いてやってください。いなチャンネルでした。